さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野タムスです。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学経済学部教授の竹中勝先生です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
今日のテーマはエコノミストで、今インフレーションもなりつつあって 2% が 3% ぐらいのね、だけど世界中インフレーションで、で銀行によったらもう価値がなくなるからみんないろんな形でお金使おうと思ってると。でどうしてこうなったかというと、やっぱり人手不足というのがすごい大きな問題で、今日はその観点からですね、ちょっといろんなお話聞きたいと思うんですけども、
人手不足ってここ数年非常にね強調されてきて、で実際の失業率をね見ますとね、今の日本の失業率って 2.5% から 2.6% ぐらいなんですよね。でこれは80年代、80年代後半はバブルと言われて、で日本がジャパンズナンバーワンと言われたのが1979年 で80年代って日本は先進国の中ではですね非常に高い経済成長率を誇っていた。高度成長は終わったけどね、戦後の、時代との平均とほぼ同じなんですよ。であともう一つはですね、日銀が3ヶ月ごとにやってる日銀短観というのがあってですね、これ大企業から中小企業までね、お宅は人員が、不足してますか、それとも余剰ですかって聞く調査があって、これがですねマイナスが大きいほどね不足だっていう、でこの出てくるんですけど、この DI という、数値で出てくるんですけども、このマイナス大体30から35ぐらいの、不足状態というのはですね、やっぱり80年代末頃のバブルの頃とほぼ同じ水準で、もうみんな人手不足だっていうわけです。ところがですね、人手不足の内容をですね業界別とか業種別にね、他のデータで見るとですね、当然一様に人手不足ってわけじゃなくて、最近はインバウンドなんかもあってね、観光系のね、旅館とか食堂とかレストランとかね、そういうところの人手不足大きいし、それからあとは介護ね、介護医療の人手不足も大きいし、あと建設現場ね、こういう分野は圧倒的に人手不足。と逆に言うとですね、全然有効求人倍率っていうのがあって、求人数とそれから求職数の比率でね分かるんだけど、オフィスの一般事務なんていうのはですね、もう全然需要がですね、方が少ない、
そうでしょうね、 AI のおかげで。そうですね、
そうで、これはご存知通り、昔は IT、今 AI ってどんどんその仕事のですね、合理化省力化が進んで、以前そのホワイトカラーといわゆるね、人たちがやってた仕事がですね、どんどん機械にとってね代替されていると、一方その IT 関係で、例えばシステムエンジニアだとかね、あるプログラマーだとかね、そういうソフトやなんかやシステムを作ったりする方の人間は、これ、やっぱり圧倒的に足りないわけですよ。
今ね、やっぱり一番株でもそう伸びるのは、ヘルス関係と、半導体関係と、軍需産業と、エネルギーのソフト関係なんですね。だから今おっしゃるように、フリップ曲線で、インフレの時は失業率が低くなるというのがありますけれども、おっしゃるように業界によって全く業種によって違うということですね。ホワイトカラーなんてほんまにほとんど大学ではホワイトカラーの分野に行きたいと思うけど、あんま仕事ないですね。だからクラフトというかやっぱり転職を持ってたり、あるいは単純労働ですね、建築現場の、
だから、まずね、そういう現場の仕事に関しては、なかなかこう機械に代替しにくい部分はあるんだけども、これはやっぱりですね、日本をもっとですね、ビジネス官民の力をね、総力を上げてですね、これをできるだけその、IT、AI を使ってですね、省力化していくと。
おっしゃる通り。
で、例えば新型コロナからのこう回復期ね、割と飲食店、レストランなんかがね、みんな注文を一斉にこう、スマホでできるようにしたり、iPad にしたり、したじゃないですか。でもあれですごい、いちいちね、ウェイトレスさんがですね、あれ、ウェイターさんがですね、こうやってきて注文聞く、あれが全部省力化されてるわけですよ。で、あれは、 やっぱりああいうことしなきゃいけないんだと思うんですよ。
いや僕は居酒屋においてはもっとコミュニケーションがあっての方が楽しいんですけどね。
いやそういう居酒屋ももちろんあっていいんだけど、うんまあ、そしたらそれなりに人件費がかかるからね、うんまあ、お高くなりますよ、ね、高い料金払ってくださいねっていう、そういうことじゃないとバランスが取れていかないと、うんうん、
おっしゃる通りですね、
うん、だからまあそういうですね現場のそれから介護なんてのもですね、何しろあれはその、国によってこういろいろ非常に規制のね介護保険料で賄われてる面もあるから規制が強いんだけど、あれもですね、うん、もっとですね機械による代替ということをね、そうそうそう、うん、もっとシステマティックなね、
うん、こう
モニタリングシステムとか入れてですね、うんうん、省力化していかないとこれ日本は持ちませんわね。
まあ、世界で一番こう少子高齢化先進国なんで、うん、日本こそその分野ロボティックスとかね、うん、ウーバーとかいろんなのあるけど、その分野にヘルス関係の分野に相当やっぱりロボットと、うんまあ、外国人 の, 労働者入れながら組んでいくというのはやっぱりこれからのやり方でしょうね、うんうん、
それともう一つねやっぱり決定的に重要なのはね、うん、運転の世界ですよ、うん、ドライバーね、あるいはタクシーのドライバー、うんうん、これ圧倒的に不足し始めてるわけなん で,、うんうん、でそれはもう技術的な、ね解決の道は見てるわけで、うん、もう自動運転という、ねうんうん、システムをです、ね、日本はです、ね、むしろ世界のフロントランナーを切るぐらいのつもりで、ですねうんうん、やってって、うんうん、あそこで出てきた、余った労働力を、うん、今言ったような他の、ね、足りない分野に、ね、回していかないと、うんうん、国としてです、ね、経済成長できないと。ね、で今の日本の実質 GDP の成長率ってたかだか、ね、1% とかそこらなわけですよ、うんうん、でも人手不足になって、うん、これは明らかにです、ね、今までですね需要が足りない、
うん、
だから財政赤字になってもしょうがないんで政府が支出を増やしてっていうね、うん、需要を補完するような政策をやっていたけれども、うん、実はですねもう日本にとっての問題は需要というよりもですね労働力の供給がもう制約されて、うん、そっちの方が足りないんだと、うん、だから労働力を省力化するね、少ない労働でより多くの財やサービスを提供するという方向にですね、うん、もう舵を切っていかないと、うん、特にそれでもね製造業よりもやっぱりこれはね、うん、サービス業やね、うん非製造業の世界なんですよね、
う
ん、
おっしゃる通りでね、ただ GDP が増えるというのは人口が増えたら GDP が増えるという考え間違ってて、うん、僕は付加価値の相場だったらね、うん、いかに付加価値をどうするかで考えたら、うん少ない 人間で、うん、その人間ロボティックスとか AI とかあらゆるね、うん、生成型なんかを使いながらやっていくとかね、うんうん、例えば地方に分散する場合、うん、地方に行けばタクシーないでしょ、うん、全部あれも全部自動化の、うん、やると、うん、そして地方にいながらも例えば全てテクノロジーで使えますね、全部クラウドで飛ばしながら、うんうんうん、そこで農業とかそういうね分野もやりながら地方でコミュニティを作って、うん、全部こうロボットか自動化していくっていう、うんうん、で若い人も全部その自然の下で仕事が十分できるというようなやり方でしょうね、地方創生、
うんうんうん、だからその地方創生もね、うん、そういう形でなんていうのかな今までと同じやり方じゃなくて、まあ、
って、
うんね、補助金をですねべったりばらまくようなやり方じゃなくて、うん、知恵を使っていかないとですね、簡単にはなりそうにないですよね。
ということはね日本って極端だからうまく知恵を使ってやったらむちゃくちゃよくできるということですね。
そういう分野がたくさんまだ残ってるんじゃないの、うん、それが伸びしろになるんじゃないのと思うんですけどね、
うん、じゃあ経済学者ってそんな絵描けないですか、グランドデザインというかそういうビジョン。
経済学者だけ経済学だけではダメでしょうね。
いやだからいろんな人が集まってね、
もっと非常に経済経営、ビジネスいろんなね
集まって
ものが必要でしょうね、うんうん、
僕ね話は変わりますけれども卒業するのに学生にこうなんか書くときにね、僕はThink Big ね Act Small、
うん
Enjoy the Moment、
うん、
ってまあやると思ってるんですね、うんうん、で着眼対局着手局ということですけども、うん、やっぱ大きなことを考えるけど小さなことを着実にやっていって、うんうん、瞬間瞬間を喜ぶみたいなね、
うんうん、
そんなんいいと思います
ね。それが一番人生のこの展開の仕方としてはですね理想ですよ、ねね、最初から遠大なことをね、うん、考えてですねなんか焦ったりする必要はないわけですよ、ね、
いや
だから遠大なものは考えていいんだけども、ね、着手するのはですね、そうそう一歩一歩、うん、で一歩進んだらね、うん、やったぜっていう達成感でこう繰り返していけば、うん、そのうちね旋風になるわけですよ。
エンジョイザモーメントね、
まあ、それはその通りだと思いますよ、うん、
その3つをねこれも、まあ、自分で作るチャット GPT に聞いたらまあ、シンクビッグとアクトスモールステップバイステップって考えたんだけどそこにエンジョイザモーメントというのがいいんですね、
うん、
今瞬間瞬間ラジオもそう、これ今、うん、あの収録ですけど全部残ると、だからそういう感動、
うん、
で話変わりますけどね、うん、あのノーベル賞、うん、今回日本の広島、うん、じゃあここにね、うん、何年か前にノーベル賞もらった人来てもらった医者の大臣に、その時に、うん、もう10年ほど前にね、うん、その時に広島絶対もらえるから推薦すると言わはったんですよ、
うん、
その人は推薦者になったわけないですよ、うん、ノーベル賞のねあれで推薦する人は推薦取れるみたいな、ものすごい狭いところでやってみたいですよ。だからそれちょうどこの席で、あのアルゼンチンの医者の大きな団体なんですね、うん、そこがなんか平和なんかもらえた時に広島絶対取れると思っていたって、その録音がね、なんか聞けないんでね、ちょっとまだ聞きたいと思ってて、いや、全部残ってるものに、うん、あのちょっと後からちょっと
聞かせてもらったんだけど。でも広島のあの運動は、まあ、要すれば、昔からある程度候補には載ってたんでしょうね。
載ってたのも、ずっと載ってた。うん、まあ、今、最もいいタイミングですね。うん、ロシアのウクライナ見てみても、うん、下手すれば疲れますからね。
うんうん、
はい。だいぶ話は経済がだいぶ飛びました
ね。突然なんか
広島の話になったら、だいぶあのまだ 2,3 分あるんで、
うん、
経済、うん、人手不足、
うん、まあ、あと、まあ、でも人手不足だから逆に言うとね、賃金はね、はい、上がりやすくなってるわけですよ。そうそうそうそう。で今はあのコロナ、新型コロナの不況からの回復期にね、ちょっとインフレになっちゃったけど、うん、これはアメリカとかヨーロッパの方がもっとひどかった。日本はせいぜい 4% までだったけど、うんうんね、で人手不足と、まあ、ちょっとインフレで、賃金の上がり方の方が遅かったんだけど、今ようやく賃金の方がね少しずつ追いついてきてるから、うん、まあ、日本経済としてはね、僕は今言ったような、さっき言ったようなことをね、力を入れていけばですね、うん、僕は 悪くないんじゃないかなと思うんですけどね、
うん
うん、株も上がっていくし
株もねちょっと
今日は4万円に回復して、
あ、
まあ、ちょっと引け際また割れたみたいだけど、あのトレンドは明らかに上げてね、
うん、まあ、それ
これはやっぱり企業の、ね、利益率がですね、明らかに過去十数年ね、上昇トレンドにあると、
うんうん、
非常に向かってる方向は悪くないな、
うん、前から言われるけどマンションも上がってますからね。
はい、上がってますね、
うん、まあ、なかなかやっぱそういう読みも大事ですね。やっぱり経済ってやっぱり学生 もその兄さんもそうだけど、自分がそういう時絡んでるって言ったら経済学勉強すると思うよね、学生、うんうん、単なる理論でなくて、
そう、いや経済の、ね、動きっていうのはね、君たちの生活や、ね、人生とね、当然ね、こうものすごくね、まさにその波の中で泳いでるのが人間なんだよと、
うんうんうん、
ね、でだから逆に言うとその波がどうなるのかね、うん、なぜそういう波になるのかね、経済の変動ね、うんうん、理解できるようになった方がいいよって絶対得
で、そうですよ、
教えてんだけどね。
いや、だからね、例えば経営者でもね、うちなる企業の生産性が自分でできるけど、それよりむしろ外のことをね、外部環境を見てると、まあ、スポット分析っていうよりか、ペスト分析っていうか、政治経済ね、社会とか技術、それがやっぱり経営者なりの役割かなと思いますけどね、うんうん、
いや経営者は自分の業界、自分の会社だけじゃなくてね、経済の動向ってね、みんな中小企業の社長さんね、非常にね、銀行なんか、銀行の時代、銀行員の時代なんかにもね、こう、そういう講演会するとね、非常に真剣に聞いてますよね、
うん、自分の生産性のことしか見てないんですが、やっぱりそういうことが大事で、外部環境の変化が大事ですね、
うん
う
ん、
ということで今日のゲストはレギュラーでいつも来ていただいております、龍谷大学経済学部教授の竹中正春先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。